まずはヨハネの一章を開きたいと思います。ヨハネの一章の9節から14節までです。じゃあ皆さんで交互に1節ずつ読んでいきましょうか。ヨハネの一章9節から14節まで。一章の9節から。じゃあ、水野さんから、恵美子さん、川添さんというそういう順番でいきましょうか。ではよろしくお願いします。
すべての人を照らすその誠の光が世に
合ってますよ。
いいぞ。
はい、
いいですよ。
誠の光が世に来る
用途として
用途
よりこ来よう、うん、来ようとしていた、うん、はい。
ある主の日のこと、私は例に、うん、
ちょっと待ってください。ヨハネの一章、ヨハネ一章からですか。
一章だ、この10だよ。
10だよ。
あ、じゃあちょっと英子さんを飛ばして、川添さん実説をお願いします。
しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供になれる特権を与えました。この人々は罪によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。
言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。アメン。今週は受難週です。イエス様が十字架にかかられた、イエス様が十字架につけられて苦しまれたことを覚える週ですけれども、皆さんは絵か何かでイエス様が十字架にかかっている写真、あるいはなんかそういうの見たことがあるかと思いますね。十字架を背負ってなんか人々からあざけられているイエス様、こういうなんかトゲトゲの草で編んだ冠を頭にかぶせられて血を流しているイエス様、あるいは、後ろの部屋にイエス様が祈っている写真がありますね。天を見上げて祈っている、神様を見上げている写真、あ、絵ですね。イエス様は何のためにこの世に来たんでしょうか。そもそもイエス様はこの世に対してどういうお方だったんでしょうか。キリスト救い主です。そうです。で、今読んだ箇所によりますと、光ですね、すべての人を照らす誠の光なるお方です。で、十節読みますと、この方は元からどこにいたと書いてありますか。元から世におられて、で、世はこの方によって作られたとありますね、うん、皆さん自身が会社を起こしたとします。皆さんは社長です。水野株式会社というのを起こして、水野清が社長、恵美子が取締役になった。その社長が自分の会社をしばらく開けといて、で、それから戻ってきたとき、その従業員たちから、のぞけのぞけ、十字架につけろって、あの社長と社長夫人を十字架につけろなんて言われる、果たしてこんなことありえるんでしょうかね。
ありえない。
ありえないですね。ところがですね、人間が誠の神様に対してそういうことはありえたんです。この世を作られたお方、イエス様は、 元から世におられ、世はこの方によって作られた。なのに世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。ありえないことが人間世界で起こったんです。神様と人間との間で、人間の常識では到底考えられないことが起こったんです。イエス様の例え話はそういうものが多いですね。ブドウ園を作って、でそれでそれを従業員に任せて、で遠い国に主が行って、でそれで収穫の時に戻ってきてみると、で、死者として、ブドウの分け前を与えるようにということで使わした者たちを恥ずかしめたり、あるものは殺したり、でそれでとうとう自分の息子だったら敬ってくれるだろうということで、息子をブドウ園に使わせたら、そのブドウ園の従業員がその息子を殺して、そして外に投げ捨ててしまったと。そんなことはありえないですね。ありえちゃったんですよ、人間世界では。神様と人間との関係では、神の国においても宴会が持たれて、でそれで宴会にさあ参加しなさいということで、王様から使者が人々に使わされたんだけども、その人々は王様からの使者をなぶり者にしたり殺したりして、そういう例え話、世の中では、人間世界では到底ありえないんですが、神様と人間との関係の間ではありえたんです。それほど人はですね、神様に対して失礼なことをしている、非常識なほどに失礼なことをしている、非常識なほどに人は神様を知らないんですね。神様はイエス様を世に使わして、そのイエス様によって世を救おうとされたんです。しかし世はこの方を受け入れなかった。十字架につけろと言って十字架につけてしまった。しかしですね、12節こう書いてあります。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。アメン。このお方を信じる者、元から世におられたお方、世は全てこのお方によって作られた、その張本に至るお方、そのお方を受け入れた人々には、神の子供とされる特権が与えられるんです。続いてヨハネのですね、この19章を開きたいと思います。イエス様の裁判の場面です。ピラトの前でのイエス様です。ヨハネ19章の今度は14節から、とりあえず16節までをお読みしましょうか。その日は杉越の備え日で、時は6時頃であった。ピラトはユダヤ人たちに言った。さあ、あなた方の王です。彼らは激しく叫んだ。のぞけ、のぞけ、十字架につけろ。ピラトは彼に言った。あなた方の王を私が十字架につけるのですか。祭司長たちは答えた。カイザルの他には私たちには王はありません。そこでピラトはその時イエスを十字架につけるために彼らに引き渡した。でここでですね、祭司長たちは叫んでるんです。カイザルの他には私たちに王はありませんと。ユダヤ人のですよ、神様に仕える祭司の長がこういうことを言ってるんです。カイザルの他に私には王はありません。皆さんは立法で最も大切な言い回しは何だったか覚えてるでしょうかね。2番目に大切な言い回しは、あなたの隣人をあなた自身のように愛することです。で、一番大切な言い回しは、
神様を 思いを、心を、精神を、気力を、すべてを尽くして愛せよ。
アメン。そうです。
命もだ。命も尽くして。
命も尽くしてと書いてありますか。それほどまでに命をかけてまで大切にしなくてはならないお方、神様。このお方を差し置いて、なんと最初たちはですね、カイザルの他に私には王がありませんと言ってしまったんですね。ありえないことです。これもまた人間はですね、時々ありえないことをしでかすような愚かさがあるんですね。祭司長とか、なんか高学歴の人とか有名人とか、そういった人でも愚かなことをしてしまうんです。しては言ってはならないこと、してはならぬことをしてしまうんです。ただ祭司長たちはですね、まあ心底、まあ、カイザルだけが私たちの王だとは思っていたとは到底思えないんですね。まあきっとこの時のなんかイエス様を十字架につけたいから、憎ったらしいやつを十字架にかけたいから、だからその、まあ、言葉のなんか巧みにピラトに取り入るために、より強い人間に気に入られようとするしたいがために、まあ、こんな心にもないことを言ったんでしょう。もし本当に心からカイザルの方が王がないなんて思ってたとしたら、それはもうそんなことはまあないでしょう。とにかく人とはそういうものです。よりなんか目に見える有名人、強いもののなんかお助けをいただきたい、だから、心にもないことをこういうふうに言ってしまうと。ところが人というのは言葉から発した、唇から発した言葉についての刈り取りは必ずその身に招くことになります。で、これでピラトはその時イエス様を十字架につけるために、まあ、彼らに引き渡したんですけども、じゃ続いてですね、17節から20、あ、ちょっと17節と18節だけを言いましょうか。私が読みます。彼らはイエスを受け取った。そしてイエスはご自分で十字架を追って、ドクロの地という場所、ヘブル語でゴルゴダと言われるに出て行かれた。彼らはそこでイエスを十字架につけた。イエスと一緒に他の二人のものをそれぞれ両側に、イエスを真ん中にしてであった。ここの場面ではいよいよゴルゴダと言われるところ、ゴルゴダは訳せばドクロという言葉ですね。そこにイエス様は連れてって、そしてそこは死刑場です。イエス様の他に罪人が二人死刑にされるために、十字架にかかられました。一人はイエス様の右に、もう一人はイエス様の左に。この場所はドクロと呼ばれる場所ですけれども、実は皆さんここにいるすべての人、残らずドクロへと向かっています。すなわち皆さんいずれドクロになります。死ぬんです。そして死を目前にして人は二つに分かれます。一人はイエス様の十字架の右、もう一人は左に。イエス様の例え話の中で、かの日イエス様の右にいる人たちには、まあ、祝福された者たち、左にいる人たちは呪われた者たちということなので、イエス様の右に行く人は、まあ、救われる、まあまあ、そういうふうに考えてみてください。で、左に行く人は呪われたものでですね、人はこの右か左かのどちらかにしか行きません。十字架は人を切り分けます。この死刑場でですね、十字架、そのイエス様左の方についている強盗はこういうふうにイエス様に言いました。お前はメシアだろう、自分とまたこの私を救ってみろ、そういうふうに言うんですね。強盗がそういうふうに言うんです。強盗はそれまでの人生で何をしてきたんでしょうか。 強盗です。強盗はそれまで人生で強盗してきた。だから囚われてこうして重い罪に定められて死刑にあってるわけですね。メシアというものは自分の状況がどうであるにもかかわらず救ってくださるお方ではありません。メシアはイエス様を信じた者だけを救ってくださる方です。それまでの自分の人生でいかにですね強盗してこなかったとしても、イエス様を主としていなくてでは永遠の命に至ることはできない、ね、書いてありますね。イエス様はおっしゃいました。私は道であり真理であり命なのです。誰でも私を通してでなければ決して御天の父に元に行くことができない、イエス様おっしゃいましたね。とにかく人々はイエス様を通してでなくては天の御父に行くことができない、それは書いてある通りですね。この強盗のうちの右側にいる人は、右側に十字架の右側にかかった強盗はイエス様に対してこういうふうに言いました。ダビデの子イエス様、つまりダビデの子イエス様ということは来たるべきメシアだとから認めていたわけです。そして続けてこういうふうに言いました。あなたが天の御国の御座にお着きに なられた時にはどうか私のことを思い出してください。これ死刑の真っ最中でですね、で他の死刑が執行されているその執行中です。でもうすぐ死ぬんです。あと数時間経てば自分も死ぬしイエス様も死ぬ。でそのイエス様に対してあなたが御国の位にお着きになる時にはって言ってるんですよ。もうこれ深刻告白してますね。イエス様は死ぬんじゃない、これから御国の御座にお着きになると、そういうお方だと認めているんです。この十字架の右についていた強盗はパラダイスに行きました。イエス様と共に、あなたは今日私と共にパラダイスにいるとイエス様はおっしゃいました。この十字架の場面でですね、結局人は右に行くか左に行くかどちらかです。そしてその鍵はイエス様をメシアだと認めているか、イエス様を救い主と認めているか、また自分の行いについて悔い改めているか。この右側についた強盗は、ね、左側にいた強盗にの言葉をたしなめました。お前は神をも恐れないのか、私たちは自分のしてきたことの報いを受けているのだから当然ではないかと、私たちも当然受けるべき報いが本来待っているんですよ。でもイエス様を信じてこの十字架の右側の強盗のようにイエス様を受け入れた、だから私たちもいずれパラダイスに行くことになるんですが、でも本来私たちは人類すべてです、強盗をしなくても神様の御前や罪人であるんです。本来私たちすべてが十字架にかかる刑罰を受けなくてはならない。でもイエス様が身代わりにその十字架の刑罰を受けてくださった、話を戻しまして、ここで祭司長やまた律法学者たちがおりますね。彼らは、カイザルの他に私たちには王がありませんと言いました。また、この祭司長律法学者たちはイエス様を裁判にかけた時、いわゆるピラトの法廷ではなく、祭司長の家でのその裁判においてはイエス様のことを、まあ、あれこれとですね、人々を偽の商人たちを集めてイエス様はあんな罪を犯したこんな罪を犯したというんですが、どれも意見が一致しない。でそこで祭司長はイエス様に尋ねるんですよ。 あなたは生ける神の子メシアかとしたイエス様はその通りであると答えました。でそれが原因になってその言葉を取ってイエス様は十字架にかかるような罪があると判定を下したんです。どういうことか、つまりイエス様はメシアではない、なのにメシアだと自称した、それは神に対する冒涜だ、だから死刑にかかるべきだと。つまり彼ら自身の判断でその裁判を行って、そしてその判定を下したんです。イエス様はどういうお方か、最初にお読みしましたね、ヨハネの一章。イエス様はこの世を作られたお方、この世はこのお方によって作られた。なのに、でそれでイエス様は本当のことを言ったわけですね。あなたは生ける神の子メシアか、その通りだと本当のことを言った。ところがそれを最初たち立法学者たちは嘘だとして、お前はメシアじゃないと言って、そして罪ありと定めて十字架へと向かわせたんです。この最初たち立法学者たちはイエス様をメシアとしなかった、むしろ罪人だと判定を下しました。最初たち立法学者たちはカイザルの他には私たちには王がありませんと唇で言った。その結果彼らどうなったか、歴史ではですね、紀元72年でしたか、イスラエルが陥落します。そしてエルサレムも包囲されてマサダの要塞へと落ち延びていき、そしてそこで籠城戦2年でしたかね、でもう食料が尽きて本当にとても凄惨な無ごたらしい死に方を、このイエス様を十字架につけたイスラエルはその後そのような歴史をたどりました。イエス様を主としないで自分勝手に、誰しかもカイザルを王と告白したこの最初立法学者たちは、そのカイザルからカイザルの軍隊によって滅ぼされてしまいました。皆さんもですね、誰を王にするかという告白は非常に大事です。この世に対してご機嫌を伺って、世の強い人たちにご機嫌を伺って、そしてイエス様を退けるのであれば、その通りの身を刈り取ってしまいます。逆に世から滅びを刈り取ってしまいます。でもイエス様を救い主とする者は永遠の救いへと入ります。でここでですね、ピラトについてもうちょっと見ていきます。19節から22節までお読みしますと、ピラトは罪状書きも書いて十字架の上に掲げた。それにはユダヤ人の王ナザレ人イエスと書いてあった。それで大勢のユダヤ人がこの罪状書きを読んだ。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったからである。またそれはヘブル語、ラテン語、ギリシア語で書いてあった。そこでユダヤ人の祭司長たちがピラトに、ユダヤ人の王と書かないで、彼はユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと言った。ピラトは答えた。私の書いたことは私が書いたのです。ピラトはですね、罪状書きにユダヤ人の王ナザレ人イエスと書きました。およそ罪状書きとしてはふさわしくない内容ですね。なんでユダヤ人の王が十字架にかかって死刑にあっているのか、皆さんの日本国の、ね、王を王だということで十字架に、ね、死刑にするでしょうか。まあそんなことはしないですね。ところがピラトはしたんです。ピラトはイエス様がユダヤ人の王だとあくまで主張しました。 ね、祭司長たちが彼はそう自称したんだと書き直してくださいと言ったので、それを退けました。いや、私が書いたのはそのままにしておけと。ピラトは分かっていたんです。彼が王であったということにもかかわらず十字架につけた。それがピラトです。これはキリスト者の中でもですね、見られます。イエス様が正しいお方だと知っている、イエス様が王だとしている、でも十字架につける。このピラトはその後ですね、その水で手を洗うことがやめられなくなってしまいました。ピラトはイエス様を十字架につける判定を下した際、手を洗って私には何にも関係ないよということをアピールしましたけれども、でも彼はその後どうしても手を洗わずにはいられなかったんです。私は悪くない、私は悪くない。彼はそのような脅迫概念に駆られてしまったんですね。罪の意識がすごくあったんですよ。でそれでその罪滅ぼしのためにですかね、人はそうやって過去に自分が犯した過ちの何か供養というか儀式的なことを考え出します。ピラトの場合は手を洗った、なんか水子供養のするためになんか女性がなんか針を塗ってとか、なんかそういうことをして、で、死んでしまった水子を慰め、これが慰める行為なんだと信じながら、あるいは自分で自分をそういうふうに決めつけて、これで罪が滅ぼされるんだと身勝手な決めつけを作り出して、そういうことをやったりします。でもピラトはいくら手を洗ったところで罪が拭われるわけじゃありません。いくら女性がなんか縫い針で何本縫おうが、それで罪が許されるわけではありません。唯一罪とがを清めるのは何でしたっけ？イエス様の血ですね。イエスの血。ピラトは別にそんな何度も手洗わずともですね、イエス様のところに行って、でイエス様の血で洗い清めていただければよかったんです。イエス様はその血よみがえられて、本当に天の御座に座されました。ピラトはその後ね、キリスト者たちのその活躍や奇跡を見聞きしたことでしょう。ピラトがその後どうなったのか伝承ではわからないんですけども、とにかく彼は手を洗わずにはいられなかったという、そういう伝承だけは残されております。ピラトはその後その罪の責め苦に悩まされた時は、イエス様を呼んで、イエス様、あなたの血潮によって私を洗ってください、罪の火のように赤くなってしまった私の罪を清めてください、言えばよかったんですよ。イエス様の元に行って。皆さんも同じです。皆さんもピラトのように何度裏切ったことか分かりません。まあ、とにかく裏切ったということはね、まあ、確かなことでしょう。人間である以上は。私もそうです。私たちがピラトのように人々の声に負けて、あるいは自分の声に負けて、イエス様を罪ありとして定めてしまったら、再びイエス様に悔い改めて立ち返ればいいわけです。このように十字架を真ん中にしてですね、人々はいろいろな方向へと分かれます。この中で唯一この日パラダイスに行ったのは、あの十字架の右側につけられた強盗だけでしたね。彼はなぜパラダイスに行ったのか、イエス様を告白したからですね。唇で、心で信じて、口で告白したからです。イエス様は生と死を超えられた王であること、来たるべきダビデの子メシアであるということ、それを告白し、そしてイエス様に私のことを覚えていてくださいと願ってくる。皆さんも十字架に来たとき、告 告白するんです。イエス様、あなたこそが私の王です。私は罪人です。十字架にかかってもおかしくはない罪人です。とそしてイエス様のもとに、どうか御国の御座において私を思い出してください。イエス様に願うんです。そうしたら皆さんもやがてパラダイスに行くことができるようになり、また弟子たちがそのうち聖霊を受けたように、皆さんも聖霊に満たされて、そしてイエス様の証人として大胆に作り変えられるようになるんです。このゴルゴダの十字架を覚えるに、私たちはただ御前に伏して自らの罪を告白して、そしてイエスが主であるということを、そのことを告白して、この週を、この受難週を過ごしていきたいと思います。では一言お祈りします。愛するイエス様、あなたは世におられたお方である。世を作られたお方、元から世が作られる前からこの世の支配者であったにもかかわらず、この世の人々はあなたが来られた時、あなたを覗いてしまいました。あなたを受け入れませんでした。しかしあなたの名を信じた人々には神の子とされる特権が与えられ、そしてそれは生まれつきのものではなく、力によるのではなく、ただ神によって新たに生まれることができる、その特権が与えられました。主よ、私たちは今一度あなたの十字架の御前に出て告白いたします。イエス様、あなたこそ主ですと、あなたこそ私たちの人生を支配してくださるお方であると。どうかしよう、この受難の時、受難を覚える時、私たちは自らを低くして、そしてただあなたを主であると告白し、あなたを高く上げて、そして十字架を仰ぎ見ることができますように。十字架から滴り落ちるその血によって清められる私たちでありますように。どうかあなたの血によって私たちのどうしようもない罪を清めてください。あなたの血によって私たちの病を拭い去って健やかにし、私たちの生活の生きていく上での必要なパンをあなたが全て満たし、そして人間関係やまた仕事の中におけるその全ての問題も癒され、あなたにあって勝利することができますように、どうか助けてください。今日もこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
今聞いた話だとですね、イエス様はこの十字架につけられる前に、人の手に渡ってその数々の尋問を されて、人の手に渡った時に2種類の洋服を着せられる。ヘロデのところに行った時には、ヘロデはイエス様の噂を聞いていた。だから自分の目の前に来ているこの男が自分の楽しみのために何か真新しいことをしてほしかった。だからヘロデは非常にイエス様が自分のところに来たのを喜んだって聖書に書いてある。でも自分のために何一つ真新しいことをしないこの男、自分の話にならない質問に対して何一つ口を割らないこの男、その男を憎んで何をしたかって言ったら今で言うピエロのように見えるような洋服
それを着せた。そしてまたピラトのところに置いて、またもう一つの洋服を着せられるんですけれど、ユダヤ人の王としてふさわしい洋服だって、また朝霧の洋服を一枚着せられるんです。皆さんよく考えてください。皆さんもイエス様に印、不思議、奇跡、そういうのにイエス様に対して興味を持つと、皆さんの思った通りイエス様がそれを答えてくださらないとき、ヘロデと同じようにイエス様に、イエス様を笑い物にする洋服を着せる。それでとんでもないことになってしまう。後にヘロデは虫に食われる。人は自分がやったことへのそれ相当の報いを必ず受けます。でそのことを考えると、私たちは誰一人もいいことと悪いこと、それを考えたときに、プラスマイナスしたときに、私たちがやったいいことよりは悪いことの方がはるかに多いですから、私たちは悪い報いを受けるにふさわしい人間です。この悪い報いの最終結である、死、罪を犯した人が死ぬこと、これから人が逃れる術はありません。キリストなしの死は苦しみです。永遠に生きるために誰しもが復活される後に、イエスを信じた者も信じていない者も、誰もがイエスの前で復活させられる。それで片方はキリストと共に生きる永遠の喜びの中に入り、片方はキリストがいない永遠の地獄の中に入って、その今までの自分がやってきたことへの全ての報いを受けなければならない。本当に身勝手な信仰、身勝手な思い、それをしながら信仰生活をしてて、いつまでもそれが見逃していただけると思っているとするならば、それはとんでもないことです。自分の中にイエス様が救い主であるということをしていながら、自分のちょっとした利益のためにイエス様を罪人のいいように渡してしまった、そういうことが私たちにないとは言えない。前安子さんがこういうことを言ってました。職場である宗教に入れとということを言われたときに、入れなかったらもしかしたら自分の首が飛ぶかもしれない、勧めたのは上司ということだったんだけど、そんなもん入れるもんかと思って突っ跳ねた。私はピラトのようにそんなことしないよ、とんでもない。皆さんの職場の生活、社会生活をしていく上で、まだ人間関係を少し良くしていこうと、いい子ぶっていこうとしている中で、親戚なんかはみんな集まっているところにおいても、自分がクリスチャンであることをね、表に出さないクリスチャンはいる。こういう人はピラトです。職場においてどっかの宗教の熱心な上司がいたら、その人の前では自分がクリスチャンであることを話すのがどうも都合が悪いということで、そういうことが言えないとするならば、その人もピラトです。ピラトは後に疑惑観念に駆られて、手を洗い洗い洗いということで人生を終わったということなんですけれど、本当にイエス様を自分の目の前にして、自分がピラトのようなそういう要素がないかって言ったらあります。特にお葬儀行った時、ね、 お葬儀行った時にクリスチャンである自分がお線香を持ってそこでねトントンしてはいけないね。なのにクリスチャンでありながらお葬儀行って仏教の信じている人たちがやってることをそのまんまやってる。どういうことが分かりますか。両方から憎まれるね。だって悪霊もいます、精霊もいます、イエス様もいます、サタンもいます。悪霊もイエス様もサタンも精霊も私たちの内側してます。形で人をごまかすことはできても、あ、信じてない癖してこいつはこういうことやってる、悪霊はしてます。そしたらやるんです悪霊は。精霊もしてます、信じてる癖してよくもイエス・キリストの名前をないがしろにした。だから私はどこの葬儀にいても何しても必ず言う、私はクリスチャンだよ、それはできない、その代わりこの家の慰めのために祈ります。そんでいつもお線香をあげるところに行って私はそこに立ってずっとそこの家の慰めのために祈って、それで帰ってきます。皆さん自分の信仰というのはそういう土壇場において真実が現れる。でも私がそのお葬儀に行って長らくそこで祈ったつって私を非難している人はいない。でも帰ってみんなね本当に丁寧に丁重にありがとう。人は真実がこもった行動や言葉を見てよくわかる。ピラトのような罪私は犯さない、とんでもない、犯す要素があまりにもたくさんあるから、皆さんここにいる皆さんだけでも気をつけてください。どっかに行ってイエス・キリストを信じるクリスチャンであることを、それを代名詞として立つことができない、そういうことでイエス・キリストを十字架につけるようなそういう愚かなことは絶対しないでください。今受難週に向かって、そしてあと3日後水木金、金曜日にはイエス様が十字架にかかります。本当に気をつけて、この十字架がどのような十字架か、この十字架を本当に前にして人間模様はどうであったか、そして自分は今自分の目の前にある十字架とどのように関わって生きているのか、これは絶対に私たち一人一人が点検していくべきだと思います。137番。